続きまして教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーです。このコーナーでは湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなどをお伺いいたします。本日は草津市上笠町にあります西消防署よりお届けいたします。そしてお話をお伺いするのは西消防署渡辺さんです。よろしくお願いいたします。
はい、西消防署の渡辺です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、本日のテーマがですね、熱中症の予防ということなんですけれども、早速なんですが、救急件数、これは年間何件ぐらいあるんですかね。
はい、昨年の救急件数は湖南広域消防局が管轄する草津、森山、立東、安の4市で 14,387 件ありました。これは1日平均約40件の数になります。
なるほど、1日平均で40件ということなんですけれども、これ、比較とかしてみるとやっぱ増えたりとかしてるんですかね。
そうですね、一昨年と比較しますと221件の増加になっています。
増えてるんですね。気をつけないといけないなと思うんですけれども。
はい、このうち、61% が軽症と診断されたもので、突き指や切り傷などの緊急を要しないもの、タクシー代わりに利用されるケースなど、ご自身で医療機関へ受診できたと思われるものが含まれます。
いや、よく聞くんですけれども、本当にこう軽症者の方が利用されるっていうの多いんですね。
そうですね、軽症の救急要請が増加することによって命の危険がある重症の方への対応が遅れてしまうことがあります。今一度ご自身でできる応急手当についてお考えになって、救急車の適正利用につなげていただきたいと思います。
61% が軽症の救急要請であるということに本当にちょっとびっくりしてしまったんですけれども、まあ今日は熱中症のテーマということなんですが、やっぱり多いですか。
はい、そうですね、昨年の熱中症患者の搬送者数は全国で 95,137 件ありました。月別では7月が最も多く、次いで8月に多発しています。発生場所では住居が約 40% で一番多く、仕事場や屋外よりも多く発生しています。
こう熱中症というと屋外のイメージがあるんですけども、住宅、こうお家の中でもあるんですね。
そうですね、屋内でもキッチンで火を使っていたり、暑さに慣れていない人が熱中症になるケースが、非常に多く発生しています。
草津市ではいかがでしょうか。
はい、昨年の9月には草津市内におきまして、小学生10人が校外活動中に熱中症の症状で救急搬送されたという事案もありました。いずれも命には別状なかったのですが、十分気をつけなければいけません。
なるほど、今小学生ということなんですけれども、こう熱中症になりやすい人とかっていうのもいるんですかね。
はい、高齢者や子どもは暑さを感じにくいため、特に熱中症には注意が必要です。また屋外で働く人、スポーツをする人も十分気をつける必要があります。
なるほど、私結構外走ったりするんですけども、ちょっと気をつけたいなというのを、ね、思いました。さあ、この熱中症、どういった症状が出るんですかね。
はい、熱中症の症状としまして、めまいや大量の発汗、筋肉の硬直といった症状があります。また頭痛や嘔吐、倦怠感の症状も合わせて 発症することもあります。重症化すると意識障害や痙攣発作といった症状が出て、命に関わる状態になることもあるので、注意が必要です。
ちょっと様子をちゃんと見るということも大事かなと思うんですけれども、もし万が一目の前でそういった方がいらっしゃったら、私たちにも何かできますかね。
はい、まず風通しの良い涼しい環境に移動させ、安静を保ち、衣服を緩めてください。後頭部や首筋、脇といった太い血管の箇所を冷やすことも大切です。もし 意識がしっかりしていれば自分で水分を飲んでもらいましょう。
なるほど。まずね、そういうふうに適正に今おっしゃってくださったことをちょっとちゃんと覚えておいて、対応したいなと思ったんですけれども、まあ、こういう場合でしたらもう大丈夫ですかね。
そうですね、自分で水分が飲める意識がしっかりしている状態であれば救急車の必要はありません。しかし症状が改善しなかったり重症化するような場合は医療機関への受診が必要になります。
そっか、ちょっとね見ていただいて、あれまだ意識ちょっと朦朧としてるなとかいうのがあればもう迷わず救急車呼んでいただいたり。
そうですね、呼んでもらいたいと思います。
はい、そうですね。さあ、この熱中症にならないためには、ね、何に気をつけたらいいのかなっていうのをぜひ教えていただけますか。
はい、大切なことはこまめな水分補給です。喉が渇くということはすでに脱水症状になっています。喉が渇く前にスポーツドリンクや経口補水液など水分をこまめに摂取しましょう。また日陰を利用して休憩を適宜にとり、涼しい服装や日傘、帽子も予防には必要です。暑い時には無理をしないようにしてください。
なるほど、日傘を差すだけで結構温度変わったりしますもんね。
そうですね、
ぜひそういうのも活用していただきたいなと思うんですけれども、子どもの熱中症予防、ちょっと子を持つ親としてはちょっと気になるところなんですけれども、これは子どもも同じでいいんですかね。
はい、基本的には大人と同じで大丈夫です。しかし乳幼児は体温調節機能が未発達であるため特に気をつけてあげる必要があります。年齢問わずバランスの取れた食事をしっかり食べ、睡眠をしっかりとることを心がけてください。寝る前にコップ1杯程度の水を飲み、脱水症状を起こさないようにしてください。
なるほど、ありがとうございます。さあ、ここまでですね熱中症の予防についてお話をお伺いしたんですけれども、最後になるんですけれども、現在流行しているコロナウイルス、これについてもね今一度確認したいなと思います。
はい、皆さんもご存知の通り新型コロナウイルスによる感染症が猛威を振るっています。さまざまなホームページで掲載されていますが今一度確認しておきましょう。今回は厚生労働省から出されている新しい生活様式の実践例を参考にお話しさせていただきたいと思います。
なかなかですね、この厚生労働省から出ているこのよく聞きます、ニュースなんかでも聞きます新しい生活様式っていうのは聞くんですけれども、詳しくはこうぼんやりしててわからないんですね。はい、ぜひこれについて詳しくお願いいたします。
はい、個人ができる基本的感染対策について3つ挙げられています。1つ目が身体的距離の確保です。人との間隔はできるだけ2メートル、最低でも1メートルの間隔を空けて話すときはできるだけ正面を避けて話すようにしてください。
なるほど、1つ目はやはり間隔を空けるということですね。
はい、
さあ、それでは2つ目お願いします。
はい、2つ目はマスクの着用です。外出時は症状がなくてもマスクをつけるようにしてください。
症状がなくてももしかしたらこう自分も持ってるかもしれないですもんね。
そうですね、
なるほど、はい、ぜひマスクをつけていただきたいなと思います。そして最後3つ目です。
はい、3つ目は手洗いです。家に帰ったら手や顔を洗い、できるだけすぐ着替えをしていただいて、可能であればシャワーを浴びるようにしてください。手洗いは30秒程度、水と石鹸で丁寧に洗ってください。手指用の消毒薬、アルコールなども効果的です。
なるほど、よく30秒お誕生日の歌でしたっけ、
ね、
あれね歌いながらね、しっかりと洗っていただきたいです。手の裏とか手首とかね、全部きれいに洗っていただきたいなと思います。はい、
はい、あと密集、密接、密閉の3密の回避を心がけていただくことも大切です。
ありがとうございます。皆さんね、ぜひ、今お話しいただいたことしっかりと覚えていただきたいなと思います。やはりね、日頃からの予防が大切ですもんね。
はい、そうですね、咳やくしゃみ をするときは手で押さえてしまうと、その手にウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気を移してしまう可能性がありますので、言われている咳エチケットを心がけていただくことも大切です。
ありがとうございます。ぜひですね、もう一度ですね、FM 草津ホームページよりですね、確認できますので、今日お話しいただいたこと、もう一度、聞いていただいて、皆さんね、心がけていただきたいなと思います。本日はですね、湖南広域消防局西消防署渡辺さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上、教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーでした。